プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて本日は真島アナライザーにお話を伺っておりますのでお届けいたしましょう。どうぞ。それでは今週は久しぶりに真島のマジな話いきたいと思います。真島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週の放送で高知県人になったよとお伝えしました真島さんです。マジな話は多分めちゃくちゃ久しぶりですね。
久しぶりですね。かなり
前回は多分道具のお話だとかあとはグラウンド整備の仕方だとか結構コアなことを教えていただいたんですけども今回は野球の見方的に真島さんはどういうふうに野球を見ているのかなとかまあこういうところを見たら野球が少し楽しく感じられるんではないかなみたいなまたコアな話をさせていただこうかなと思います。
はい僕も頑張ります、は
い、よろしくお願いします。まず初めになんですけども社会人野球一回置いといてプロ野球の中継とかがテレビであったとするじゃないですか。真島さんはあの中継をどのような目線で見るんですか。
まあ、基本的にはぼーっと見てますけど、はい、気になる選手の野球道具とか結構僕気になっちゃうのでそれは見たりしますね。
中継で分かりますか道具このメーカーだとか。
結構マニアックなとこまで行ってるんで大体わかります。
じゃああの選手は毎回あのメーカーだなとか。
そうですねこの選手なんか刺繍にこれ入ってるのは家族なのかなとかなんかこだわりのものとか結構持ってる選手が多いのでちょっと気になっちゃったりしますね。
なんかこだわりってどの辺なんですか。グローブとかですか。
僕は現役の時ちょっと緑が入ってるグローブを使ってたりしたので、はいはい、なんかその緑ってのが自分の落ち着く色とかいうか、はい、そういうのがあったのでそこは抜けなかったりとか多分そういうところもこだわりとしてあるのかなと。
なんかこの選手同じこの色のグローブばっかりだなみたいなやっぱ見ちゃうんですね。
見ちゃいますね。メーカーによってですけど、はい、この選手からもらったグローブ使ってんだみたいなのとかもあったりするんですよ。あの契約してるメーカーと違うメーカー使ってるとラベルを外して使ってる選手が多いんですよ。そうするとあの刺繍は残ってたりするので、まあ、西武ライオンズの選手のグローブだなとかそういうのは見たりします。
いやすごいですね。なんかそこまで見えないです僕は。
僕もなんかそこまで見ようって気はないですけどなんか気になっちゃうんですよね。
やっぱりプロ野球でもグラウンド整備は気になるんですか。
まあ、人工芝の球場が多いっていうのがあるのでマウンドの硬さとかなんかすごい硬いなとかそういうのは思うんですけど特に内野がどうとかっていうのはちゃんとした球場だと思うので気にならないですね。
ありがとうございます。まあ、アナライザーというご立場なので結構いろんな試合を見てるかなと思うんですけども茨城県勢で、まあ、日立あと鹿島、まあ、その他のチームもあるかなと思うんですけども大まかに分析して鹿島ってどういうチーム日立ってどういうチームっていうのあるんですか。
まあ、イメージしやすいっていう意味であれば日立はバッティング、はい、スバルは投手、はいはいはい、鹿島は元気って感じですね。
あでも分かる気がします。僕最初社会人野球見始めた時はあの日立は応援がうるさいなっていうイメージ、うん、でスバルはなんか紳士っぽいなみたいな、うんうんうん、で鹿島は元気でした。
多分その通りだと思います。
なんかアナライザー分析するにあたってここは注視してるよっていうのはあるんですか。
あんまり注視してるところはないですけど、はい、まあ、結構全体的に見ますね。
なんか言える範囲でいいので日立はここが特徴バッティング以外でなんかあれば。
バッティング以外ですか。まあ、もちろんピッチャーもいいですけど、はい、ちょっと静かな感じなのに集中力がすごいというか、はい、あのピンチになると、まあ、向こうからしたらチャンスになるとなんか絶対点が入るような集中力がなんかあるんですよ。それがなんか応援があった時とかはあのユーロビートとか流れてましたけど、はいはいはいはい、あれがもう 鹿島で言ったらなんか魔曲みたいな感じになってて、あれが流れたら点が入るんじゃないかみたいなちょっと不安がある。それぐらいのなんか集中力が日立ってあるなって思います。
確かにイメージとしてあのユーロビートが流れるとイケイケドントンじゃないですけど勢いでそのまま行っちゃうようなイメージはありますよね。
そうですね、結構現役の時からあれはちょっと怖いなと思ってました。
じゃあもうあれを鳴らせないようにすればいいんですよね。
まあ、一番はそれが点が入らないと思うのでホームラン以外は。
スバルはどうですか、こんなのあるんだみたいなの気づいたことってあります？
スバルはもうピッチャーみんな良くて、はいはい、正直打てねえだろうって思うぐらいのピッチャーばっかりなんですよ、はい、それがもうベンチ入りまでいるので、まあ、実際去年も都市対抗でピッチャーが5人補強されてるんですよね、はいはいはい、それぐらいやっぱ他の人たちからしても鹿島からしてもピッチャーのチームだなっていうのはすごい印象があるので、そのちょっとでも崩せるようにというか、まあ、癖であったりとか、はい、そういうのは注視してスバルは見てますね。
やっぱりいろいろそのチームそのチームで特色があるんですね。
あると思います。
なんか近年よく対戦してるドームとかで対戦してる新薬とかどんなイメージなんですか？
新薬は、まあ、バランスはすごいいいですね。でもなんか大事な時に出てくるようなピッチャーって、まあ、言ったらいつも出てくるピッチャーっていう感じなので、はいはい、なんかそれが毎年のようにいろんな選手が出てきてっていう怖さはあんまり今は感じないのかなっていうのは思います。
やっぱりなんかアナライザーらしいですね、視点が。
いや、なんか見方はやっぱりちょっと変わりますね、うん、社会人野球は、はい、
あとはなんか試合見ててここは見ちゃうなっていうのありますか？ピッチャーのプロでも社会人でもいいんですけど、ピッチャーの配球、キャッチャーの配球だったり、なんだろう、バッターのスイングとか、なんか気になることってあるんですか？
ピッチャーでよく見るのが、まあ、プロ野球でもたまにちょっと動きが多いピッチャーとかだと、はい、もしかしてこのピッチャー癖あるんじゃないかって思っちゃったりして、あの見たりします。
動きが多いっていうのはどういうことなんですか？
まあ、具体的に言えばかかとの踏み替えの回数とか、グローブの位置だとか、あの首の動きとか、セットに入るまでの手の動きとか、グローブの開きとか、そういうのが結構シンプルなピッチャーって出にくいんですね。なんですけど、まあ、緊張した場面とかで、あの出てくるワンポイントのピッチャーとか、動きが多い、特徴が多いピッチャーっていうのはちょっと出やすい傾向があるって思ってるので、それはたまに見ちゃったりしますね。プロでも
見つけちゃうんですか、癖？
ある選手はあります。
そうなんですね。
でもやっぱりプロレベルなので、それでも分かってるボールでも抑えれちゃうのかなと思いますけど
すごいですね。やっぱ癖、まあ変な話になっちゃいますけど、癖見抜いて、あ、次来るのはこういう球種だなって分かってると、やっぱバッターには心強いものなんですか？
だと思います。思い切って振れてましたね。予選の時もちょっとそういうのあったんですけど、はい、やっぱり思い切れるボールがあるっていうのはやっぱり頼りになるんじゃないですかね。
それをやっぱり見つけるのはすごいですね、真島さんが。
いや、僕だけじゃないです。チーム全員で見つけました。
あ、そうなんですかどういった過程で見つけるんですか？
まあ言ったら試合前にちょっと見つけてみようかいみたいな、そういうのをやったんですね、はい、でそれで、まあ、5、6人集まったんですよ、はい、結構そういう動作解析に詳しい人とか、はい、まあ、トレーナーの方とかそういうのも来て、まあ、いろんな目線から見て、ここ癖あるんじゃないか、ここ癖あるんじゃないかっていうのを見てたら、たまたま見つかったみたいな感じです。
あ、すごい。
だから僕一人だけだったら多分気づけなかったところなんですけど、はい、やっぱりみんなそうやってちゃんと見てくれれば癖ってあるんだなって思いました。
鹿島の野球はその辺も一致団結してるんですね。
チームワークですね
ちょっとやっぱり真島さんに話聞くと時間が足らないので近々もう一回やりたいなと思います。とりあえず今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。マジな話ありがとうございました、真島さん。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社 東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。